はい、皆さんこんにちは、こんばんは。奈良南です。
娘です。
奈良南のボストンクラブレイディオ、今回も始めていきましょう。
はい、
今回はパワーストラグル in 大阪 11.6 新日本プロレスの生観戦をしてきたので、振り返りをやってみようと思います。
いいな。が、
よかったよ。
いいな。
よかったよ。あんただって塾でしょ。
うん、うん、
で、どうせならということで生観戦にいらっしゃってたお友達を2人お呼びしました。まずは前回と同じくプレビューで一緒に盛り上げていただいた T つけさん、ようこそ。
こんばんは。
お願いします。
そして
もう一人初登場の、
初登場ですよ。まさか関東の人がやってくるなんてっていうことでえい、あのサナクロ V でおなじみサナリーさんで、
はい、よろしくお願いします。サナリーです。
すごいね、サナリーさん自分とこで撮らなくていいんすか。
うん、もう結構いろ、昨日の特能でも結構喋ったんで、もういいかなっていう感じ
です。あ、そう。昨日お二人はですね、国斉藤さんの、サブスクポッドキャストの方でも、特能プゴトの方でもかなり喋られたんですけども、私はちょっとですね、途中から寝落ちしちゃいましてですね、チャットで参加するぐらいで。
だいぶ遅くまでやってましたからね。
なんかね、
1時半ぐらい
やってましたね。
あのね、イヤホン耳に挿したまま寝落ちしてましたですね。
電源どうした、ね、
たまちゃん良かった話から記憶がないんです。
ああ、そっから多分1時間ぐらいあります。
たまちゃん良かった
話。メインとその後に、なんか、
たまちゃん
良かった話ですか。
その後に、ベストオブザスーパージュニアと、タックリーグのメンツを先行してました。
先行って
ストーブのスーパージュニア誰出るかなとか、ワールドタッグに誰出るかなって数えてて、
うん、
まあ、ちょっと面白かったのは、ベストオブスーパージュニアメンバーを、まあ、順番に名前投げていったんですよ。本体から順番にね、こう、まあ、いいもんって言ったんですけど、いいもん悪いもんみたいな順番で、本体やって、ケイオスやって、
まあないや。うん、
で本体ケイオスとか発表していって、あれ一人足りないなってなってたんですよ。
ほうほうほう。
あれ、うん、これ一人11人出るとしてあと一人誰、うん、みたいな感じでね、みんなで家族、え、もしかしてここで海外勢とか、
そう言ってたんですよ。
まさかの
クラークコナーズとか言ってたんですよ。でも、うん、コナーズが来るならストロング勢とか、そもそも、ね、リオラッシュだったり他の元ビッグな外国人呼ぶでしょとか言ってて、
DJ できたりするかもみたいなね。
そうです、そうです。そういう風に言ってた時に、僕はね、ちょっと公式サイトでジュニア選手をちょっと洗い直したんですよ。
はい。
誰がいるかなって見て、ふと見つけたのが、武士って言って
。なんで武士忘れてんの。
あ、武士って言って、みんなで、あっ忘れてたって。
みんな忘れてるってこと、ね、
リスナー全員気づいてなかったんですよ。私も、クニさんも。
武士、
あ、武士っていう。
武士は2年前のパワーストラグルでオスプレイと凄まじい勝負を繰り広げた名レスラーですよ。
そうなんですけどね。10分ぐらい、誰ってみんなで悩んで、
武士かいっていう。
ありえそうな人を探していったタイミングで、あ、武士。みたいな。
なるほど。武士、こう。武士。あ、
いつも通りのカードだけど。
まあまあ、でも。まあ存在感を示してくれることでしょう。
そうですね、
はい、
楽しみにね、
はい
はい、
ということで、まあ、11.6 のですね、レビュー会をやっていこうと思います。はい、
はい、
ですね、まあ、チケットね完売っていうことだったんで、まあ、コロナ仕様の一つ空きの席でしたけども、よく入って、はい、2300人でしたっけ、
ね、そう、2300何人ぐらいでしたね。そうそう
ですよね、出てますね、はい、はい、ということで、まあ、会場に行った感じではもうちゃんと詰まってる感じでしたね。
そうですね、うん、結構もうパンパンで、
パンパン、そうね、
そうですね、一応マックスがコロナ前で6800ぐらいだったんで、
うん、
体感半分ぐらいいるかなと思ってたんですけど、
そうね、
そうですね、意外と実験は少なかったみたいですね。
うんうんうんうん、
3000超ぐらいはいると思ったんです
けど、多分シートの 3つあのアリーナもっと入れれるんですよ本当
は。あ、アリーナもっといけるんですか。あ、結構入ってたと思った。あ
の椅子の並びがね緩いんですよ多分あれは。
ああ、じゃあそうですね、うん、そのぐらいでもおかしくないです。
そうですね、ひな壇の部分も今まであったのをなくしてたし、はい、そんな感じですね。で、まあ、会場に入るとですね、気づいた人は気づくんですけど、スコアボードですよね。
ああ、ありましたね。
はい。あれ、初めね、あんまり誰も気づいてなかったんですよね。
ああ、私も全然。
で、なんだこれって思ってツイートしたらですね、なんとですね、あの英語実況の、あの方に、拾っていただきましてですね、リツイート。まさかのリツイートがありましてですね。
されてましたね。はい、
はい。
誰？
のね、これ見て、これ見て。
クリス・ダルトンでしたっけ？
そうそうそう。クリス・チャールトンが、リツイートしてくれて、なんかね、自分の投稿でここまでいいねがついたのは初めて。
ダルカン。
いいねが53って初めてだよっていう。だって俺、フォロワーさん、100ぐらいしかいないから。
フォロワーって何？
ん？ツイート見てくれる人ね。そうそうそう。なんで、ちょっとこれ、ね、びっくりしましたけど、みんな気づいてなかったんですね、あれでも。
なんかね、
そう、
2階席だったんで、
ちょ
っ
と。うん、では、なんだろうって思ったけど、ふと見たら、YTR と GOK って書いてあったから、これはそれだなって思って。
だから結構細かいとこまでネタを押し込んでたんだなって感じがしました。
ああ、そうそうですね。うん、
あれ、アマレスマッチョはずっと YTR と GOK 残ってましたよね。
でも、ずっとですよ。だってメインまで残ってたもんね。ね、
ずっと残ってた。これ、いつまで残ってんねやろうと思いながら。
はい、最後まで。あれ、あれで、ね、インターミッションで消したらいいのにって思ったりもしましたけど、まあ、それも、それも、もうあんまりやらないだろうし、ああいうことも。
まあ、やっても年に1回ぐらいでしょ。
ね。はい、じゃあちょっと試合を順番に振り返っていきましょうかね。第1からね、第3までね、10分ないんですよね。
ないですね。
早かった
っすね。まあこれ4分5分7分。
そうなんだけど、なんかそんなに短く感じなかったんじゃないですか。
いや、そうですね、だらっとした感じはなかったですね。
ね、なんか多分エッセンスを詰め込んでてっていうことですね。まあでも、どうですか、第1試合ヤングライオン。
ヤングライオンやっぱいいっすね。
体がやばいなと思
う。そう、体がやっぱ、私こう自分のところのラジオとかでも言ってるんですけど、やっぱ他団体の若手と比べるとやっぱ筋肉っていうか、その体の作りが段違いですよね、やっぱり。
そうですね。なんか G1 の時に見たのかな、
後ろからジュニ
ア。確か、なんかそれ、前見た時か、ワールドで見た時よりも、なんか体がなんか出来上がってる、さらに。
うん、私もデビューとかの、その、試合動画とか見てる時よりでかくなってる気しますね。
うん。なんかでも、体型的に藤田はジュニア、大岩は、ちょっとジュニア枠からははみ出そうな感じもしますね。
ちょっとでかいっすよね。金丸よりでかいような
そうそうそうそうそう。
ありますね。
入場ゲート見たとき、あれでかくねってこう、上から見ててもね、
でっかくなったって言って。うん、でも大岩の同期。はい。では。
バイバ
イ。バイバイ。
嵐のように去っていきました。
愉快だな。
大岩の同期エプロンに立ってた同期に対してドロップキックがすごい良かったっすね。
あれ良かったっすね。
あれね、
ちょっとね、
すっごい強かった。
うわってちょっと
ね、
引くぐらいはちょっと
結構、ね、結構ガッチリ当たったんでびっくりしましたね。
そう
っす
ね。まあまあ第一試合はだから、あそこがやっぱり目立ったとこかなって思います。
あとは
藤田と大岩の見分けついてないんですよ。
あ、そうなの。そう、大小で見分けつけ、
そう、私もいまいちついてなかったんですけど、うん、そう、体がでかい方がその大岩っていうのでなんとなく分かってきました。
そうですね、顔立ちで言うと どうでしょうね、まだまだちょっと若者感のある顔してるのは藤田かな、高卒ですからね。
中島くんは結構あれなんですけどね、顔が特徴的な
独特の風貌があります、
ね、あるんで分かりやすいんです。
中島くん結構ね、あのならず者の人と顔似てる気がするんですけどね初めて見たとき、あれってなって。
ああ、ならず者さんの、あの、過去の姿ですね。
はい、そうですね。ちょっと、なんか似てると思ったりしたんですけど。
うん、大岩はなんか目鼻立ちがスッと通ってる感じです。
結構ね。
うん。まあ、それで、それで見分けてくださいって感じですね。見分けれんのかって話ですけど。
おそらくサイズ感でね。
サイズ感でいきますね。はい。で、第2試合は、まあ、どうですかこれ、タイガーと GBH で、ジャドーゲドータンガロア、これはまあ、
あのこれドライバーでの早すぎて笑いましたね。
早いと思って、これ、タイガードライバーじゃないですか。
あ、タイガードライバー、ね。
タイガードライバー、タイガードライバーが出るの早すぎて。
びっくりしたし、し
かも、ね、でも5分の中にだってタイガードライバーも出て、こけしも出て、エイプシットも出てる。
出てますからね。
ねえ、濃密な5分、
ね。出ましたよね。
ねえ、この試合はもう、なんか喋ることはあまりないかなと思って見てましたけど。
そうですね、なんか、結構年いってるはずのタイガーが一番多いっすかなっていう感じですね。
はい。はい、でも、あの、あれでしょ、GBH はタッグ出るみたいですね、やっぱり。
まあ、みたいですね。ちょっといろいろ不安ではありますけど。
まあまあね。はい、で第3試合ですね、和と田口永田と武士ヒロム真田です、
はいはいはい、
この試合はあのテンポ良かったですね、
良かったですね、
うん、結構もうスッ進んでて、
まああのタッグリーグとベストオブザスーパージュニアのプレビュー的なタッグマッチみたいになってるのかなと思うんですけど、
そうですね、 そうですね、あのまあ、前座の試合なんでうまく盛り上げてくれたのかなって感じですね。
そうですね。
ヒロムとあの田口が。はい。
はい、
天山
ね。突然の天山ムーブね。
よくの友達とかはあの田口のケツずっと笑ってました。
どうでしょうよ。
お尻がヒットするたびにもニヤニヤニヤニヤ。
あの、ね、トライアングルケツみたいな。
ね、ずっと笑ってましたね。
はい。
一人三角ベースみたいな感じね。
そうね。ケツロープワークありましたね、そうですね。
ね。まあでも、あの、ワトがやっぱりいいなって思ってましてですね。
そうですね、途中のあの、バックエルボー、裏剣、ローリングスワットの動きとか、
結構、あ、もうあれね、パターンのやつ。
キレキレでしたよね。
あと、コーナーからのダイビングローリングエルボーですか。
あれ結構びっくりした
んですけど。あれ高いのよ。
あれ高かったですね、あれ。
そう。そんな飛ぶっていうぐらい、こう、ビヤーンって飛んでて。
結構怖いぐらい高く飛んでた。
ピョーンって飛んでたからね。いや、なんか、いかにもジュニアって。で、ジュニアで、なんか、ヒロムって赤いじゃないですか。
赤いっすね。
ね、それのカウンターで青いワトみたいなのがまたいいなと思って。ねえ。
やっぱ色大事っすよね。そういう
大事っすよ。あのね、無色はやっぱりね、無色とかいろんな色に、なんかあの浮気する、あの、どっかのマスクマンは、やっぱりあの、
でもちょっと名前わかんないですね。ちょっとそんな忘れちゃった。
うん、だけどあのマスクマンは一応基本は黒ですからね、コスチューム。
あ、そうなんですか。漆黒。
そうそう、
黒のデスマスク。
黒ベースに何かって感じ
ですね。そう、マスクがなんかいつも変、変えてるだけなんですよね。
なるほどね。
あと、まあ、T シャツは白なんですけど、ね、白が多いんですけど。
あの人はマスク一体どれぐらい持ってるんですか。マスクビーム
だ
って基本同じマスクはつけないらしいので。
え、そんなんしたら超貧乏じゃないですか。
まあだからね、アギアさんが儲かってるんじゃないですかね。
あ、そうか。サイドビジネス。
あといろいろ聞きますけど、
うん、じゃあ関東の人はどんどんあそこに唐揚げ買いに行って武士が新しいマスクをつけるの見れる
ってこと、ね、そういうことですね、まあ、私も買いに行ったことありますよ、ま
るで。ああ、そうなんですか。
ありますあります。
お味はバッチリ、
うん、あ、私は美味しいですよ。
なるほどなるほど、
はい、買いに行ったのに存在を忘れられると
忘れてるんですよ、
ね、
ナチュラルに武士を抜かしてることに本当に気づかなかったんですよ。
ちょっと徳のじゃあ聞かなきゃ。はい、で次からいよいよ本編ですね。
そうですね、はい、はい、
第4試合です。ネバー無差別級6人タッグ選手権です。第21代チャンピオンチームの吉橋石井後藤対チャレンジャーチームのハウスオブトーチャー翔裕次郎キングオブダークネスイーボーですけども、はい、この試合イーボーがイーボーで勝って、はい、っていう、
まあ、大座移動ですね、はい、
はい、移動しましたっていうところですが、この試合はどうでしょう、とっても良かったと思うんですけども。
いやー、良かったですね。
良かったですね。はい。すごい。もうちゃんと全員のか。
そうですよ。ね。
ちゃんと全員の味をね。
そう。
ネバーシックス面用だけど出してて。
そうです、そうです。あの、見返したんですけどね。
はいはいはい。
あの、ハウス・オブ・トーチャー陣は入場の時あれじゃないですか。なんかブラックライトみたいなんで入場してくるから暗いじゃないですか。
そうそうですね、
はい、でショーがねケイオスのタオル持って入場してきてたのは全く分かんなくて、
あーそう、うん、私もそうだ、どっから出てきたんだろうと思ったんですよ。そうあ
れ僕横から見てたんでね、ヒラヒラしてるのが見えて、
おーワールドで見たら持ってるんですよね、
まだ持ってるわとか、
うん、そんな分かんねえよって感じね、で、ある照明ちょっともうちょっとなんとかみたいな感じはあるかな。ね、であとはあれですね、もう
試合
を一発目でちょっと東郷さんをみんなで叩いて会場沸くみたいなところが、まあ、まずここで始まったみたいな感じで良かったですよね。
そうですね。まあ、横の友達はね、あの戦いと関係なくないみたいな思ってて。間違えてないとか言って。
まあディーバだからさ、
あの人はちょっとあのチームメイトよみたいなこと言ってごまかしたんですけど、ディーバ来た方が良かった
まあみんなあの東郷が乱入してくるっていうのはもう絶対分かってたんで、
分かってるから初めに叩くと、えメッシャー会場あるじゃないですか、みんな
叩いとく
湧いてたじゃないですか、
みんなあーもう叩くんだみたいな感じでね、結構みんなもあの時点でなーって、
まあまあだからまあこの試合は4対3だよっていうことですね。
ああいうのが1個あるとちゃんとベビーフェイス側も対策してきてるんだなっていうのが分かっていいです。
そうねえ、あと気になったのはどうですか、やっぱり石井のショーつぶしが結構ガチンコです、
ね、あれはすごいですね、
あれは見ててやったれやって感じでしたね。
もうショーのタック受け止めた時とか、
ああそうそうそう、
おおとか言ってましたけど、そうそうそう、向こうの友達もね
スピアキャッチ、
ね、受け止めた瞬間のなんか、え、取れんのみたいな、すごいこう新鮮なリアクションだったり隣で見てて、
ね、
こっちも慣れてても、あ、止めるみたいなのはなるんですけど、こうい
や初めてだし、あの瞬間のあの止め方はちょっとみんながうわーってなりましたね。
まあ、あのジュニアとヘビーの違いみたいな感じで出てましたよね。
そうですね、
あ、それは簡単に倒れないんだなって、うん、あとはまあ吉橋のね、あのペチが結構調子良さそうです。
吉橋の何が？
吉橋のペチが。
あ、ペチね。
あ、チョップ。
チョップね。
チョップもね、ペチって言い踊ったし、
うん。やっぱ吉橋のチョップはあの会場でもやっぱ響くんで、やっぱいいですね。
響く、いつも響いてますよ。
吉橋。大会場でもきっちり響くんで、やっぱ、うん、いいですね、吉橋。
あとはどうでしょうね、あのハウスオブトーチャーのインサイドワークっていうんですか、でなんかね絶妙だなって思うのがイービルがコーナー外すタイミングとかね、
あそうですね、
あと
ひょいって外すやつですね、
そうそうそう、後藤が振られた瞬間に当たる前にふわって外すやつねとか、
ああいう反則は気持ちいいですよね。
そうそう、とかあのマジックキラーを狙う瞬間だけの東郷さんのね、リングインリングアウトのね、もうパッと仕事してすぐはけていくみたいな、
あそこら辺のでもやることだけやるみたいな
で、だってリングの上にいる時間ものの10秒ぐらいですよ本当に、
だから多分反則が変に間延びしなくなったんですよね多分、
ああそれはあるでしょうね、
気持ちいいタイミングで気持ちいい反則してくれるから試合が面白くなってんのかなって感じはちょっとします。そうそうそう、
ちょっとね、ショートを期待したんですけど、ショートなかったんで、 おお、
マインド。リアルショート。
リアルショートで電気消す方ね。
そっちの、はいはい。あのかなって思ったんですけど。
合体技のショート出ましたよね。
合体技の方はショート出ましたね。
ね。
僕ちっちゃい声でショートって言ってました。
あれ、せーのショートって言ってほしいですね。
なんで言わないんだろうと思ったんですけどね。
あれ言うと思ったらね、勝てるんですけど、まあ、レフェリー引っ張られちゃった。あと、石井と後藤のダブル牛殺し。
あれ、石井の牛殺しのシーン、牛殺しのシーン見返したんですけど、うまいっすね、石井。
器用っすよ。
石井超上手でしたね。
ね。
あれ受けてるショーもあのうまく回ってあげてたと思いますけど、それでも石井がうまいっすわ、うん、あれは。
そうですね。石井は本当器用だな。で、吉橋が何気に、あれですよね、あの、金具にぶつけて丸め込みっていう健太のムーブをちょっとコピーみたいなことを。
あ、やってますか。あ、ちょっと。
そうそうそう、なんかやってて、あ、いや、それは狙ってはないだろうけど、結果的にそうなったなっていうのは。
あ、ラーニング
うん、ラーニングっていうほどない。そんなこと言ったら、あの、健太な人怒るかもしれないけど。なんかあれですね、あ、最近健太で見る動きだなって思いましたよ。
まあ、何かしらとのかもしれないですね、吉橋の中で。
まあでも、あれですね、ショーって前から顔芸してましたけど、イービルと2人でセットで顔芸すると、めっちゃいいですね。
もうちょっと顔芸ね、すごすぎて。わあって。
あとはもう裕次郎が顔芸するだけですよ、これは。
裕次郎はそうですね、あんまり顔芸しないですよね。そうですね。
もうイービルとショーのもうね、まあ目がでかいから顔芸が浮くんですよね。
いてーって見開いてる時の、あの、それ以上まぶた開かんやろ感すごいですね。わあ。もう。
あの、フォールを返されてびっくりした時の顔っていうのがいつもいいですよね。
いいですね。
ええー、みたいな、マジちょっと見ててこっちもね、なんかあの、
はい、
笑ってしまうというか、こう。
そうですね。まあ、って本当にいいチームになりつつある。
そうですね。あと、うん、あと個人的にあの、イービルが食らったんでしたっけ、あの、隠し狭間から激烈一戦。して、はいはいはい、あの石井ちゃんのスライディングラリーは、
そうそうそう、あれはよくやりますよね、このチームね。
やっぱりあれオーバーキル感すごいですね、あれやっぱ。
そうですね。石井もあれを狙ってますからね。
そうそう。何回かね、このネバルクで見てますけど、やっぱすげえなと思いますね。
ね、あれバチッと決まったら普通は終わるって感じ。
終わるって、終わっても全然納得しちゃうなっていう。
殺しに生きてるぐらいの勢いで、こう全員変わるは動いてて、しかもね、早いですよね。
いや、この試合はだテンポ良くて13分とは思えなかったのモードですね。
はい。
はい。もっとやってる印象ありましたけど。
はい。まあ、これでも会場一気にあの温まりましたね。で、さらにその温まるのが試合の後にあのね、ハウスオブトージャーが暴れてて、ヨウが乱入してくる。
ね、そうですね。
ヨウの乱入ですよ。
まあ、なんか。あのおしゃれな服で乱入していきましたけど、おしゃれなパーカーで。
あれは、あれじゃ、新日のジャージなんですか、あれは。ちょっとわかんないですけど。
違うと思いますよ。
やっぱ違いますよね。
私服だと思います。
やっぱあの、まあ、つまりコスチュームみたいな感じってことですよね、多分。
ああ、かもしれませんね。もしかしたらそういうコスチュームなのかもし
れ
ませ
んね。それにハーフパンツに白いストッキングみたいなの入ってたんで、
はい、
あ、準備万端じゃないですかっていう感じはちょっとしましたけど。
うんうんうん、まあまあ当然ベストオブザスーパージュニアで2人のシングル商用対決があるわけなんですけどね。
まあ色的にはね、ショーがもう黒紫なんで、そりゃ白で来るよなって感じではあります。
まあまあそうですね。まあちょっとショーがどうなるかね、スパナも持ち出したかちょっと
最初あれ遠くで見てて何殴ってるのか分かんなかったんですけど。
ああそうですか、スパナです、スパナです。
よく見たら あれスパナってなって、
そう、
あ、すごいの申し出した。
どこであったんだって感じです
よね。マジでどこから持ってきたって。
だけどケイオスのバスタオルは手でちぎらずに
ハサミでチョキチョキ
して、ハサミで切るというね。
丁寧でしたね、
丁寧でしたね。
これあの丁寧
丁寧に真っ二つにしましたね。
丁寧に真っ二つにしてっていう、まあ、あの楽しい試合でございました。はい。じゃあ次の試合いきます。第5試合、KOPW2021 の争奪戦、アマチュアレスリングマッチ、矢野対交換です。
はい。
はい。これは、これね、
もう入場で、
入場です。入場でも全て持っていかれましたよね。
そうそうそう。なんか、交換。まあ、私たぶんつなぎ来てくるんだろうなとか、なんか思ってはいたんですけど。まさかブシロードのロゴ入れると思わない
そうですね。
ブシロード。
なんかちょっと、あの、オーカーンがもうノリノリで入場曲だって、なんかスポコンドラマものの BGM で入ってきたりしたら、めっちゃおもろかったですよね。
さすがにそこまでね、ちょ
っとなんか、うん。あれだけで、あれだけでちょっと、あの、もう、あれ見れたからいいかなっていう。
もう勝ちでしたね、あの試合が。もう
でやっぱりあの試合ね、後から見返してて家族とも見て、あのいつものようにねちょっと音を取ってみたんですけど、
はいはいはい、
あの一番の盛り上がりがあそこで
まあまあまあ、まあ、そうなりますよ、やっぱり。
そうで矢野がまたあの日大のね、
はい、
つなぎを着て着てって言って、そこが一番のピークだったかな。なんかあとはね、やっぱり家族的には分かんないみたいで、
はい、まあまあちょっとね、
あまりさ、なかなか分かりにくいですよね、うん、私も正直よく分かってないし
ね。え
なんですけど、なんとなくしか分からなかった。
なんかね、あのただね、あのちょうど1階のアリーナで座ってた横のねお二人がご夫婦だったのかな、
はいはいはい、
で旦那さんの方がどうもね、なんかレスリング経験者らしくて、もうなんかね、あのオーカーンの序盤の攻めをめっちゃうなって見てました。なんかこれはすごい、あれ太いな、動かんなみたいな感じで。
まあまあ2人とも全日本クラスの選手ですからね。
めっとやってるけど結構レベル高いっていう。
ラッキーですよ、なんだか。あのちょっと分かんなかったんだけど。だからあとはあれですよね、この試合はもう審判団入場で中田先生が入ってきたっていうところと、あの前の試合でイービルに散々痛めつけられた佐藤レフェリーが痛そうにしながら入ってきたもうあれ
大丈夫だったんですかね。
めっちゃしんどそう、もう
俺めっちゃ疲れてねえって言うじゃない、ちょっと。
そうそう、
いや、 やっぱこれは良かったですね。あの細かい仕込みがきっちり効いたなって感じが
します
ね。
結構ね、丁寧で。ただでもこの試合終わった後の休憩時間で、あのお客さんの人にはいやー絶対オーカーンのくすなりマッチの方が面白かったって言って。
まあ、そうだけど、これはこれっすよ。
あ、まあ、あ、そうか。結構なんかね。技術見えてと思ったけど、
特別感あったと思うんですけどね。
いや、あの、いや、いいんじゃないですか。だってこんだけ試合あってこれだったら、
そうと思います、私も。
ただ5試合しかなくてこれだったらちょっとんってなるけど、
そう、9試合やるうちの5試合見たら、
あ、いいと思います。
かなりいいと思いますけど、
はいはい。
まあ、アマレスが分かんないから、まああれだ、そういう風に思ったらしい。アマレス全然分かんないし、選手の技術とかそういうのあんまり気にしないタイプだったのかもしれないですね、
うん、でも見る人が見るとすごいということです。
はい、でこれはぜひあのね、誰かにちょっと解説してほしいですよね、これちょっと。
そうですね、できる人がいればいらっしゃれば、そういった解説を見るなり聞くなりはしてみたいところではありますね。
そうですね、うん、
で、あの佐藤健太レフェリーで思い出したんですけど、佐藤健太レフェリーね、あのいつか、2年前のパワーストーンの時もね、なんかね、ザックに八つ当たりされて、腕決められて、で、めっちゃ痛そうにして、医務室に運ばれていってる瞬間を、 たまたま子供とトイレに行った時に目撃しました。ほんまに痛そうにしてる。ほんまに決まってるみたいです。あれ
チームレスラーでね、そんなに、ね、過剰に暴力的な人はいないでしょうけど、うん、結構あの海外とかのそういう選手もいるって聞くんで、
うん、まあでもあれでしょうね、鍛えてるとはいえレスラーじゃないのでっていうところじゃないですか、
ね、まあそうですね、やっぱレフェリーなんですよね、やっぱり、ね、
もしかしたらオーディエンスがいる前だから痛がってるなら役者だなとは思いますけど、
そうですね、まあ、ほんまに痛いな痛い、ちょっと、まあ、かわいそうに、
ね、ちょっとかわいそうですけど、
はい、ということで、ここまでが、第5試合ですね。でここら辺でもうすでに結構ね、あ、今日いい日だなっていう予感が
すごい、もう満足感かなりあります。
めっちゃあるじゃないですか、
結構、あ、もういいわみたいな、
ちょっと、ね、盛り上がるし、で実際あれじゃないですか、一言も発さない人っていないじゃないですか今。
そうですね、
まあまあまあ、
をつけて声が漏れる人は普通にいるし、でそれがやっぱりどよめきとして聞こえてくるし、まあ、かつてほどじゃないにしろ、ですね、あのなんかちょっと一体感、ライブ感がすごくありましたね。
そう、でも第2試合 のタイガードライバー出た時点で結構みんなおーって 思ったりしたんで、
まあタイガードライバーつなぎっすけどね、
そうつなぎであの技出すんですかと思うんですけど、
まあまあもうそう、今のヨントラさんは強いですからね、はい、そりゃ
やっぱり2000人ぐらいいるとやっぱ拍手の圧とかも全然違うんです
か、ね、ああそうですね、
感じましたそれは、
うん、結構ね大きい音になってて、
そうそうそうそう、
すげえ、だからこそちょっとなんかね、あのこう盛り上がりもどんどん良くなっていくんで、
そうそうそう、
やっぱ人多いっていいなとか思います
ね、うん、今回のやつって、まあ、あれですよね、メインに向かってテンションがどんどん高まっていく作りになってるじゃないですか。
そうですね。はい、うん、
で、やっぱり、なんですかね、前の試合よりも次の試合の方が、うわ、なんか、さらに盛り上がったっていう感じをずっと積み重ねていって、メインに到達するので、これ、すっげえなって、作ってんなって思いました。
なんか、結構前というか2014年とか5年ぐらいの新日っぽい感じありましたね。
ああ、強い時ね。
強い、イケイケの時の新日っぽい感じありまし
たね、うんうん。今からどんどん流行らすぞみたいなぐらいの。
そうそうそう。
なんだかんだでビッグマッチ全部面白いし、うん、後の試合が前の試合を全部超えてくっていう感じはありました、
うんうん。なるほどね。なるほどなるほど。じゃあ。第6試合の方に
出
てみましょうかね。はい、これは、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、第90代チャンピオンロビーグス対チャレンジャーエルデスペラードです。18分ですね。ノミネート数でデスペが勝ってます。
はい、
いや
ー、まあ、
そうな感じね。
まあ、でも、前回なら、前回デスペ負けてんだし、今回は勝ってもっていう。読みはできたんですけどね。
まあ、
そうですね。う
ん、でも大方の予想はデスペでしたよね、多分これは。
そう、まあ、僕はロビーが勝つよって言ってました。
僕もロビーの勝ってほしいかなっていう気持ちはありましたけど、予想はデスペでした、確かに。そう
ですね、うん、はい。僕はね、ワンチャンロビー勝つんじゃないかなと思ってました、
ね。ああ、なるほどね。
もしかしたらここで勝って、とか思ってたんですけど。
ね、まあでも今回ギブアップ勝ちをデスペが狙ってたじゃないですか、あれ。
そうですね、う
ん、あれはもう絶対 前回のリベンジですよね。
そうですね、
はい、
いやでもこの試合の時のその友達が結構楽しんでて、もうロビーって結構飛んだやつじゃないですか、
うん、
まあ、それで結構わーわーわーって結構盛り上がってたんですけど、
ね、ロビーのスワンダイブ足へのミサイルキックは、
スワンダイブテイクドロップキックですね、
うん、あれ見たら、あれ初めて見たらすっげーってなるよね。
いやー、私もロビーのムーブで一番好きなのはあれですね。
ね、あれ打ってで相手も足中心にくるって回ってぶっ倒れるじゃないですか。
はい、
あれはすごい見ててね、インパクト絶大ですね。なんなら450よりもいいかもしれない。
なんか
結構ね、
インパクト
スナイパーって感じは出てますよね。
はい、はい、
いいっすね。あ、そっちってちょっと最初見たときなりました
。そう、上じゃないって
、ね、おおおでもこの試合でその友達がそのなんか序盤にロビーが場外に飛んでたじゃないですか。
うん、
でそこでちょっとなんか着地した後に足たたーみたいな風に
してたり、うん、ましたね。なんか
着地失敗したみたいな感じで、それで今回デスペラードがこのヌメロドスでタップを取った時に、うん、あのあじゃあうわーってこう僕が結構ロビー買ってほしいって最初の方に言ってたんで、
うん、
友達もねちょっとそれに乗って、うん、あじゃあちょこの人に頑張ってほしいわとか言ってたんですけど、それでヌメロドスでタップをした時、うん、タップっていうかまあギブアップですね、なった時にうわー最初のあれで綺麗に着地したらもしかしたら勝ってたかもしれんのになーとか言ってて。おーってちょっと
あねえ、
まあ、プロレスファンですよ、
ね、あれ初めてやんなーとか思いながら
予習済みじゃないですかそれ。
びっくりして、あれ初めてやんなってちょっと心の中で思いながらもね、
もうバッチリじゃんねえ、
まあ、メインでもそういう感じのこと言ってたんでね、
僕は。あーすごいね、まあ、
それはメインの時に
まあ、うん、2人ともまあ、あのね、左膝痛いムーブをあの試合中にずっとしてたんで、まあ、どっちかが取られるんだろうなっていうのは分かったけど、足攻め、ね、
はい、
まあですね、まあ、でもね、この2人はすぐにあのリベンジの舞台がもうすぐに来るじゃないですか、
ベストブレスですね、はい、
まあまあ次はロビーですよ、そりゃね、
次はロビーね、ロビーまた勝っていただいて、
スーパージュニアはロビー勝つかなって思いますけど、
まあ、スーパージュニアちょっとね、なんかデスプラードがバックステで面白いこと言ったんで期待しますけど、はい、チャンピオンだから全部メインイベント消耗します。
あ、いやもう全然当然っすよ、ね、だって去年だってなんかそういうことを言ってなかったっすかね、
あの
誰か言ってたよね、
はい、石森がチャンピオンだったんですけど、うん、あのほとんど広めだったんですよメインが。
あ、そうだそうだ、
で石森はまあやっぱちょっと文句言ってた記憶があります。はい、
なるほど。
まあしょうがない部分はあると思いますけどね、それは。
なるほど、なるほど。
今のデスペなら多分全部メイン任せても大丈夫でしょう、
ね。っていうかデスペマジでいい選手になりましたね。
そうですね。結構僕あのデスペ最初に見たのがあの鈴木軍が再来校してきた時なんですよ。
ああ、はい、あの時はまだまだ全然。
小村が社長で初めて見た時にマスクかっこいいじゃないですか、デスプラートって。はい、だから、あ、この選手かっこいいなーって思って、その時もそのプルースもそんな見てなかったんで、結構その、ルックスから入ったりしてた時なんですけど、で、あ、この選手かっこいいなーと思って、だからその時は柴田をよく見て、で、デスペもよく見てぐらいの感じだったんですけど、
なるほど、なるほど。
結構デスペの試合はね、当時から僕は結構面白いんじゃねえとか思ってたんですけど、でもなんかちょっと、とか思ってたのが知らんもにすごい。
え、今となんか技セット変わってますか、なんか。
そんなに
追加策は変わってた。
ピンチェロコとロコモノと、うん、ヌメロドスだけだと思うんですけど、うん、あ、マクラホールドから
のあとあれっすね、LS クレロ。
ああ、LS クレロもそうですね。
なるほど、なるほど。4
つぐらい追加される。でもほとんど基本的な動きはそんなに変わってない
の、ね、変わってないんですけど、去年のスーパージュニアあたりからもう劇的に良くなってて。
急にね、
なんか。それの正体は何なんですかね。
本人曰く、あの、ニュージャパンカップの石井戦でちょっと。
なんか気づ
く。叩き起こされたみたいなことは言ってましたけど。
あと去年の高木戦とか、ネバーの。
ああ、そうですね。
あれも良かった。
あの辺でも。
あれも評判良くて、多分あそこでみんながデスペがなんか変わってきたのに気づいたんですよ、多分。
なるほどな。なんかこういうふうに急にって感じるけど、実際はじわじわ来てるんですよね。
そう、多分ですけどね、実際は2018年ぐらいから変わってたのかもしれないですけど、デスペ結構一回ベストオブザスーパージュニア休んじゃったじゃないですか、ヒロムと一緒に。
そうですね、
あごやられてね。結構でもあの時点で、ね、あれ面白くねってなってたんですけど、ね、
言われ始めたのは火災戦からですね、あの多分周りの目が変わり始めたのは、
うん、やっぱあの欠場が、まあ、良くも悪くも、
うん、ね、だってジュニアなのにベストの前に そんな危険な試合して顎割られるなんて、まあ言っちゃうとバカじゃねえだもんね。
うん、そうですね、うん、何してんだよと思いますけど。
なんですけど、あの試合は火災側もデスペラード側もかなり思い入れがあったみたいで、結構ツイッターとかでもやってますよね、いろいろ。
なるほど。でもそれで、ね、同期も日本にあれきっかけで来るようになったしですよね、確かね。デスベの代打でしょ。
そうです、
ね、はい、そうです、代打で、ね、
そうです、
そもそも外人の方ですね。なんかデス、あの同期と葛西潤がちょっとなんかいろいろやってたんじゃないですか。でそれでなんか敵討ちでデスペが葛西潤とやるみたいな。
あそんな感じだったんですか、あれ。あ、
そんな感じだと思う。だからなんかデスペがあの葛西潤と戦うときに同期のハーフマスクと自分のハーフマスクでなんか、
ああ、なるほど。
有刺鉄線巻いたテーブルを担いで出ていったって見て、多分そうなんですよ。だ同期が一回、多分葛西潤にやられて、ディスペられて、ディスペの大学で同期が出るみたいな感じだったと思うんですけど、もしかしたら記憶違うかもしれないです。
なるほどね。ちょっとそれはなんかあれだね、ちょっと掘ってみましょうか。はい。ということで、まあ、この試合は、あの、ジュニアの試合としてとても小気味が良くて、でかつ両者の意地も見れるといういい試合でございました。
いや、そうですね。ただあのロビロビロビおいおいおいのところがね、ちょっと
あれちょっとね、まだね、あの後楽園だったら大丈夫だと思います。
あ、そうそうそうなんです。あれも
全然聞こえなかったんですよね。
あ、でもね、あの周りでやってる、分かってる人はやってました。
やってる、そう、分
かって
る
人はやってた。だけど、そうそうそう、あの普通に高い人たちに飲み込まれちゃったね。
僕も分かっててやってたんですけど、そもそもなんか、え、ロビーなんか言って、え、なんか言ってるみたいなぐらいの、
だからあれは
聞こえるぐらいしね。
あれは、あの、実は次のタナケンみたいな試合の煽りをちょっと真似たりね、あの、対峙してるときに、ね、あの、ちゃんと自分で煽ってやるとかなると、多分試合の途中に出るんじゃないかなって思ったりね。
あと、まあ、前哨戦でやっとくべきでしたね。そうっすね、やっぱり。
まあまあ、そうっすね。
だって、あれ出たのって、前のベスト・オブ・スーパージュニア後楽園と、まあ、ちょくちょく出てるぐらいなので、多分まだ認知度そんなに高くないですよね、あれは。
ヒロムがやってくれたからね、広まってると思ってたんですよね。
そう、一応ヒロムがやってたんですけど、多分ロビーの王座戦とかでは起きてないと思います、あの、はい。あのこの前の西武ドームとか、
なるほど、
トップドームの時では起きてなかったかなって
気が。あれが定着してほしいですね。
あれいいですよね。
ね。はい、ということでですね、 11.6 のパワーストの前半戦、うん、をIWGP ジュニアの選手権までを、まず第1回としてお送りしました。今回ね、ちょっと超長くなったんで、次の棚橋健太の US 以降の、セミ前セミメインっていうのはちょっと次回のボスクラに回させていただきます。はい、まあ、生観戦一緒にした人はですね、こうやって撮っていくのが面白いし、新しいスタイルかなと思ったりしてね、いるわけなんですけれども、はい。ということで、近日公開予定の、パワーストパート2でまたお会いしましょう。はい。ご意見ご感想はハッシュタグボスクラでつぶやいていただければ拝読させていただきます。ということで、いよいよね、セミ前、ここから3つの試合がど厚いですので、皆さんお楽しみにって感じでいきましょうね。はい、ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。